主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日はマリア様の起承転の祝日にあたっていますけれども、マリア様が亡くなった時にですね、そのまま普通に死ぬのではなく、魂も体も、そのまま天にそのまま上げられたということを、お祝いしている日ですが、ただ聖書にその箇所がないので、マリア様のこの賛歌のところですね、そこが、朗読されました。エリザベトが、マリア様に対してまずこうおっしゃるんですよね。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうかと、エリザベトが、この時はまだ若いマリア様に言うわけですね。なんと幸いでしょうというわけですけども、私たちは、マリア様を、幸いな方として、聖歌にもありますが、褒めたたえているわけですね。でもこの何が本当に幸いなのかということ、それは、時々こう考えさせられることもあります。ここに集まっている方々もやはり幸いに生きるというかですね、幸せに生きたいというふうに願っておられるでしょうけれども、何を本当に私たちは幸せとしてこの受け取るのか、あれはどういう幸せを求めていくのかということ、それはやはり、問いかけるというかですね、見直す必要性があるかもしれないというのは、マリア様自身が、どういう幸いを得ていたのかということも、なかなか難しいこともあると思います。というのは、マリア様はこの世的に考えて、どれぐらい幸せだったのか、ちょっとなかなかわからないところも、多いからですね。というのは、イエス様の誕生のところから非常に、スキャンダルというかですね、ものに巻き込まれて、結局子供を産む時は遠く離れたベツレヘムに行かなければならなかったし、子供を産んですぐエジプトに逃げなければ、そして今でいうところの難民、いわゆる本当に政治難民ですけど、 難民として、まあ、暮らさなきゃならなかった。そしてその後、まあ、どのタイミングかわからないですけど、まあ、ナザレに戻ったんですけど、夫であるヨセフを亡くしてですね、まあ、やもめになって、で息子のイエス様が大工としてちゃんと働くかと思ったら突然メシアになってそして活動を始めたので、まあ、多くの人から批判を受けることになって、でそのメシアも結局は、メシアだったイエス様も結局亡くなっちゃったわけですよね。で亡くなるところをマリア様は目の当たりにしていたわけですから、自分の息子が亡くなるのを目の前で見ていたということですから、まあ、なかなかむごいものだったということは言えると思います。まあ、多分字も書けなかったんじゃなかろうかなと思いますけど、まあ、今でいうところの教育を受ける、まあ、当時のユダヤ人の女性はやっぱり教育を受ける機会もなかったでしょうし、まあ、今でいうところの自己実現をするチャンスは、まあ、全くなかったとはまあ思われますけども、まあ、それでも私たちはマリア様のことを、まあ、幸いな方だというわけですね。まあ、実際のところもちろん、まあ、結婚生活は長くなかったでしょうけれども、まあ、ヨセフと暮らしていて、まあ、もちろん貧乏で苦労も多かったかもしれないけど、まあ、楽しいこともあったでしょう。当然イエス様を育てる喜びということも、まあ、あったでしょうし、でもやはりマリア様の、まあ、最大の幸せは、まあ、ここにある通りですが、主がおっしゃったことが必ず実現すると、まあ、信じていたと、まあ、それが幸いだったとエリザベトが言うわけですよね。まあ、主がおっしゃったこと、まあ、それはちょっとこの世的には考えられないようなさまざまなことだったですけども、でもマリア様の喜びは主の望みを信じ、主の望みの実現に 100% 協力したからだというふうには言えると思います。まあ、思いがけない出来事が次々起こりながら、でもやはり主の御旨をしっかりと受け止め、それをこう信じ、そしてそれの実現のために神様に協力していた、まあ、そういう幸せだというわけですけども、まあ、皆さん一人一人、まあ、この世的な幸せを、まあ、掴んでる人もいれば掴んでない方も、まあ、広い千差万別ではあるだろうと思いますけども、まあ、100% この世的で幸せと言い切れない人の方が、まあ、多いのではないかと思いますが、でも少なくともマリア様に与えられている幸せは私たちにも与えられるということは間違いないと思いますね。つまり主の御旨を果たしていく喜び、神様の計画を私たちもそれを信じ、それに協力していける、つまり神の御旨を生きていく幸せが私たち一人一人に与えられている。自分の幸せは実現できないかもしれないけど、神様の計画、神様の救いは私たちの中に今も力強く実現していて、それに預かることは私たちにとって、まあ、大きな幸せになりうると思いますね。私たちがマリア様を幸いな方だと、まあ、称えるとともに、まあ、その幸せに私たちも預かれるように祈りましょう。そしてマリア様が亡くなる時に、まあ、体も心も全て魂もですね、そのまま天に上げられた、まあ、それこそがやはり本当のマリア様の最大の幸せだったと、まあ、と言えると思います。私たち一人一人も亡くなる時にですね、この本当の幸せに預かることができるように、まあ、この世的にはいろんなことが、いいことも悪いことも、まあ五体五体に大体来ることが多いですけども、でもそういうこの世的な幸せや不幸せに振り回されるのではなく、まあ、本当の意味で神の御旨を果たす幸せと、そして最終的に私たちの心も魂も天国に迎えられる、 その最大の幸せに私たちが預かれるように祈りましょう。それは私たちがこの世界の中で、まあ、平和を実現していく、まあ、神様の計画というのは結局私たちのこの世界の平和、世界だけじゃなしに私たちの心の中の平和、そして私たちの周りの人間関係の中でも平和が実現される、そして私たち全ての人が天の国に迎えられること、それこそ主の最大の計画だと思いますが、まあ、その計画に、主の大きな計画に私たち一人一人が小さな形で協力しながら、まあ、本当の幸せ、マリア様が味わった経験された、まあ、その幸せにも私たちが預かれるようにお祈りしましょう。そして、まあ、亡くなった方々ですね、まあ、最近であるならば西日本の豪雨災害で亡くなった方々をはじめ、まあ、皆さんに関係ある方々がの中で亡くなった方々が、まあ、そのようなマリア様の最終的な幸せに本当に預かれるようにですね、合わせて心から祈りを捧げましょう。